キオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、ニュージーランドはいよいよ雨のシーズンです。僕はいつも朝4時から5時の間に起きるんですけど、起きてとりあえず朝の散歩、まあ去年とかだと本当にジョギングしてたんですけど、いつの間にか散歩になってます。走らなくてもとにかく歩いていた方がいいと友達に言われて、散歩だけは続けています。だけど雨だと外に出れなくなってしまっていて、朝4時とか5時だとまだ真っ暗なので、起きて窓を開けてもこう土砂降りとかだったらすぐわかるんですけど、小雨みたいな感じだと真っ暗すぎてわからないんですね。なので耳を澄ませたり、星が見えるかどうかとか、あとは時々こう表の通りを通る車から聞こえてくるタイヤとアスファルトのなんていうんだろう、摩擦の音とかを聞いて小雨が降っているかどうかっていうのを判断してて、それらがすべて雨は降ってないっていう結論だと、まあとにかく着替えて外に出ます。前にも少し言ったと思いますけど、出るまでが本当にいろんな言い訳を考えて出かけたくないんですよね。でもいざ外に出て散歩をすると、その散歩している間はこういろんな仕事のことも含めて考えることができるし、太陽が昇ってくる時なら、まあとても綺麗な景色を見ることもあったりして、なかなかいいと思ってます。でも本当この欠点は外に出るまでのこのうだうだ感っていうか、それですね。なんとかそれに打ち勝って散歩は続けたいと思います。できることなら前のように走りたいです。そう思ってます。今週はジェシカさんとのおしゃべりです。早速聞いてください。テリーと
ジェシカの二人ごと。
ジェシカさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、そろそろ日本、梅雨だと思うんですけど。
はい。
ね。もう、じめじめした梅雨に向かって、その後夏、ということで、まあ、僕はちょっと、その、男だから、いまいちパッとしないですけど、女性だと、こう、ね、夏に向けてスキンケアとかあんのかな、とか思って、そのあたり、
そうですね、うん、割とでも梅雨から夏にかけて湿度が日本だと結構こうヒューミディティが湿度が高くて、うん、肌は割と日本その冬が非常に乾燥しますけど、なのでその塗るスキンケアよりは夏向かってその UV は皆さん気にし始める。ニュージーランドでは年間日焼け止めは販売してるけど、結構割と日本はその梅雨明けでこう塗る日焼け止めが販売開始になる。なんかね、
なるほど。
ちょっとずつはそれを、なんていうんですかね、常識が変わってきて、年間ね、日焼け止めは買うようにはなりましたけれど、非常にこう夏がそう、ザ・UV がすごい敵だっていう。でも皆さん多分ご存知と思うんですけど、ニュージーランドの UV が日本の7倍なので、
うん
うん、ニュージーランドの方がもう本当にこう、ね、年間でも皆さん帽子とかこうちゃんとこう皮膚のケアをしてると思います。日本は割とまだそこまで塗れなくても外行っても日焼けしない。そんなにはしないんですよね。でもやはり美白っていうまあ文化ですよね。やはり昔ながらこう、うんうん、白いは肌がこう上品っていうの、うん、上のものになるので、 まあ、なるべく焼かないように皆さんがその意識をしてるの
え
で、ちょっと、日本来たばっかりの頃で、いまだによくわかんないんですが、こう、UV グローブ、なので、半袖になる。暑いから45度ぐらい。半袖になるけど、その、外に出る際、UV グローブ、ここまで来る、
え。はいはいはい。
袖になるほど長い UV グローブと、こう、UV ネックプロテクター、ただ出してる、とにかく出してる肌をカバーする、焼かないように。あと、日傘。日傘はパラソールね。日傘とこう帽子とサングラスと、またはこういう UV バイザー。もう本当一面が、もうサングラス、でっかいワンサングラスみたいななる。本当ダースベイダーのスター・ウォーズが来たぞっていう、こう、いや、やりすぎっていう気がします。なので、ものすごい暑いから逆に皆さん、こう、着ていくんですよね。暑いのに。わあ、すごい暑くないのかなって、しかも黒ですよね。だから、はあ、すごいな、ジーロは。結構、ちょっと今はもう目が慣れてるので、最初はもう2度、3度も見をしてきたんですよね。女性の方特に、UV のケア。なので、スキンケアといえばスキンケアですけど、こう、着るスキンケアが非常に人気なんですよね。
じゃあ、ジェシカさんは別にその、暑
何も
いって
し
やっぱ
ない。
り露出するけど、
めんどくさい。
めんどくさい。あれは塗ってます？
そうですね。自分は、顔に塗る朝のクリームが、まあ30、指の30に入ってるし、こう軽く腕、やっぱり運転してると片腕が真っ黒黒になるので それくらいですかね。そんなに、こう、まあ、しょうがないですよね。もう、なんかもう、そばかすがすごいから、はい。あんまり、今更、そうなんですよね。何もできない。でも、皆さん、着ていく皆さんとか、スキンケアする皆さん、偉いなって、日本の皆さん、偉いなと思います。
まあ、ニュージーランドはね、さっきジェシカさん言った通り、その7倍なんで、もう男女問わず、とにかくあれ塗らないと危ない。し、も
ああ、そうですよね。なので、
う、本当
こう、
に怖いし。
美白とかそういう問題じゃな
じゃ
く、
ない。
本当に、こう、
本
皮
当。
膚がんのお揃いが高い。そ
僕なんか
うですよね。
もう全然そういうの気にしなかったから、顔とかシミだらけだけど、さすがにこう、ニュージーランドの夏は厳しいなと思って、たまにで
そう
す
な
け
ん
ど、
ですよ
やり
ね。
ます。
もう、本当こう、数分で、もう焼けちゃうほど
ね
だ
え、
ね。
怖いっすよね。なんか、ニュージーランドは、地球っていうのは、オゾンでこう守られてるの
そうで
で、
すよね。
で、紫外線が入ってきにくいっていうか、紫外線がガードされてるんだけど、
そうですよね。
南極のあたりが、オゾン層が壊れてるので、そこはもう紫外線がバンバン入ってきて
やばいですよね、本当
で、
に。
その南極に近いニュージーランドも、その破れてるところから紫外線が来てるんで、
いや
らしいですよ。
UV ね。そう、UV。スキンケアっていうのも、やはり野沢さんがおっしゃってた男女に終わらず、皆さんが、はい、しっかり、こう、日焼け止めを。で、結構数値が高いですよね。50とか、それプラス70とか、こう結構、こう、ね、ここではこう20とか30、普通に塗れるものはほぼ真っ白になっちゃう。ニュージーランド結構数値が高いで、しっかりした、大きい、販売してる大きさも、ポンプ付きとかで、やっぱ、ニュージーではね、日本ではそういうこうちっちゃい個人が使うようなピピピっていうちょっとだけ、やっぱこう、インダストリアルサイズっていうか、こう、大きいサイズは、ニュージーランドの薬局で販売してるのを見たんですけど、やっぱり、こう、意識が、すごい、
そうね。
常
だっ
識が
て、
違うというか。
小学校かな？それ塗っとかないと学校行っちゃいけないみたいな感じに言われるから。
はあ、そうなんだ。
そう、それ塗って帽子を持たないと、
登校しちゃいけないみたいなこと。
外遊びはちょっとできない。そうか。それはしっかりしてるんですよね。
それぐらいちょっと違うね、日本
やっ
と。
ぱそうなんですよね。なんか結構熱中症では結構日本では本当は歴史的には寒い時期というか春、まさにゴールデンウィークの、先日の話ですけど、そういう夏日になる、一気に30度とかなってしまうんですけど、5月だからまだね、運動会ではないけど、その外で野球の、練習とか、普通、いつも通りにさせちゃうと、みんな倒れたりします。なので、そういう、暑い日、温度を見て、移動、その、あ、行動、その日の、内容を変える、常識が、まだちょっとね、ついてない。今日はちょっと暑すぎるから、この練習は中止しますよ、みたいなのは、なかなか出ないんですよね。なので、倒れたり、病院に運んだりする学生は結構たびたびニュースで見られるんですが、そこはね、ニュージーランドではなさそう。なんて言うんですかね。今日はこういう UV インデックスを見て、その気温を見て、今日は、
そうです
多分、
ね。
先生方が、そ
そう
のよ
そう
り
そう。
常識が、しっかりついてるんじゃないですかね。外遊びは何分までとか。
そう、本当そう。そういう
日
感
本は
じ。
まだちょっとその辺が、ちょっと遅れてるかもしれない。いつもこうやってるからやりますみたいな、ちょっとあるんですかね。日本、
でも徐々にきっと変わってんでしょうね。昔とやっぱ違うでしょうから。
そうなんですよね。部活の、そうですよね。夏の部活だったりとか、夕方に開催したりしてる。結構まだ、特に、なんていうんですかね、剣道とか、そういう昔からやってる部活を、弓道もそうですけど、外で、エアコンがないとこで。
厳
でも、
しい。
すごい、でもエアコンが、そこが修行だっていう、ちょっとストイックの一面が、やっぱ先
あり
生
ま
に
す
よ
よ
る、
ね。
学校による、ストイックにさせるんですよね。なので、ちょっと危険性が、そういうとこもあるので、でも徐々に変わってきてるんですよね。
変わってきてると思う。今までね、まさしくストイックなのが、子供の成長に
あ、
役
そうで
立
す、
つ
そう
み
で
たい
す
な感
ね。
じだったのかもしれないですけどね。
そう、考え方がね。
さすがにこんだけ人が倒れてれば分かってきてるかなっていう感じです。
ああ、そうですよね。やはりニュースに出ると、皆さんが見て常識が変わっていく。あと、モンスターペアレントじゃないけど、親がちゃんと声を上げて、おかしいよっていう、少
そう
し
です
ずつ、
ね。
やっぱ世代が変わっていくと、ちょっと批判する親が、
そうですね。
いい意味ではね、ダメよとか言われると、ちょっと学校が、いつも昔からのルールが少しずつ変わっていくんですよね。
確かに、その通りです
やっぱ
ね。
季節が、あれですよね、エルニーニョとか、地球温暖化とかで、ちょっとやっぱ季節の、ジャパニーズフォーシーズンス、その4つの季節が徐々にブレンドしてきてるんですよね。わーって、冬は冬で絶対寒い、夏は絶対暑いけど、その後はもじゃもじゃもじゃもじゃみたいな感じで。
いい表現ですね、ブレンドしてるっていうのは。
やっぱね、ニュージーランドでもすごい真夏に雪が降ったり、氷が降ったり、駅の寒さとか、変な、真冬にすごい夏日が出るとか、ちょっ
ありますよ
と
ね。
地球がおかしくなってるとこも聞きますけど、
何かが起きてるんでしょうね。
そうですよね。そうですよね。ちょっとそれに、何応じて、服装もそうですけど、その一日の内容が、流れが、フレキシブルに変わらないと、ちょっとね、危な
人
い。
間側が対応していくしかないですもんね。自
そうで
然
す、
には
そう
勝て
で
ない
す
から。
ね。そうです、そうです。そうでしょうね。それくらい
その
かな。
通りです。
スキンケアでも、あとは何だろ そうですよね。割と乾燥しない。前おっしゃってた乾燥しないので、夏はね、そんなにシワとかね、気にしない。冬代わりにやはりすごい乾燥する、静電気のショックがいっぱい出てくる、寒すぎて乾燥してるから、しっかりしたスキンケアをやっぱ塗っとかないとダメですよね。
あれですもんね。日本は本当冬が乾燥で夏が湿気が多い。
そう、ジメ
ニュージ ー
メ
ラン
し
ド
て。
は逆で、
あ、
冬
そうですよ
が
ね。
湿気が多くて、夏は湿気が少ない。
そうです、そうです。皆さん結構ね、聞かれます。日本の冬、あ、ニュージーランドの冬って乾燥してるんですか？つって逆に、あれですよね。ニュージーランドの、あ、日本の、すいません。逆に日本の、梅雨みたいな雨が多い、カビが出る。そこが日本の、あ、ニュージーランドの、すいません、ニュージーランドの冬だっていう、やっぱ
ニュージーランドの冬
雨が
ね。
多い季節ですよね、ニュージーランドの冬って。
ということは、日本もニュージーランドも結局、その6月とか7月とか8月が雨が多いってことですよね。
そうですよね、本当本当。そうです、
月
どっ
と
ち
し
み
ては
ち。
同じ月が雨が多くて、片
そう
や
で
日
す。
本は夏、ニュージーランドは冬っていう、そういうことですもんね。
そうですよね。確かに。
う
なんかその季節に
ん。
カビ、なんだろう、予防のグッズとか、
うん。
その水を吸収する、置物、クローゼットの中に置くものとか、そういうのがね、販売し始めるので、でも、やっぱニュージーランドもカビが気になるんですかね、冬。
気になりますよ。
ああ。
家は本当にカビが気になる。
カーペットが多いしね。
カーペット？
カーペット、フローリングは割と、吸収しないんですよね。
そういうこ
湿
と。
気を。
そりゃそうか。そりゃそうだね。
割と、吸収する、環境がちょっと違う。多分。そっか、そっか。
窓際がね、すごいんですよね。とにか
あ、
く。
それ覚えてる。
冬
冬
もやっ
の
ぱ、
日は、すごい、
結露してる。
水が溜まっていくんですよね。
で、あれって、なんか日本の窓の仕組みとちょっと違う、多分違うん
あ、
だと思うけど、
シングルペインとか。
そう、なんか、結露の、結露した水滴は下の樋に溜まっていって、その樋からどこにも逃げられないから、
そうですよね。
その樋がいっぱいになってくると、この溢れてきちゃって、こう、床の方に溢れてきちゃう。
こぼれますよね。
こぼれる
あ
ん
と、
だよ
放
ね。
置するとかびるし。
その通り。
なんで仕組みができてないんだろう、ニュージー
ねえ。
ランドの。
なんででき
そ
て
れ
な
は
い？
不思議ですよね。
本当に。本当。誰か作ってほしい。
確かに、あ、子供の頃はそういうのはすごい。そこが冬の窓だっていうのは、決まりが 雨降ってないのに、中がもうびしょびしょですよね。な
そ
ん
ん
だ
な。
ろう。ああ、じゃあ日本のその窓の作りが若干違う。
そもそもね、日本は内側の窓と外側の窓でこう、二重サッシっていうんですか？
そうですね。
その間に空気が入ってて、内側
はあ。
の窓はそんなに冷たくならないようにできてるんですよ
ダ
ね。
ブルペイン。そうか。じゃあ、ちょっと建築法を少し変えれば、まあ、お金かかるんだろうけど、なんでシングルペインだろうな。なんでその違いだろうね。それは不思議ですね。
本当不思議。本当不思議。
ああ。
昔から。
じゃあ、カビ、そうですね。カビ、なんだろう。でも、やはり気になりますよね。日本でも、ニュージーランドでも。共通。カビ好きな人なんかいないでしょ。
誰か
何言っ
きって
んだ
と、
ろ
そのう
う。
ち改良してくれますね、きっとね。
なんかもうカビのグッズが、日本の薬局ではすごいいっぱいいっぱい、売られてるんですけど、スプレー、スプレーやら、ブリッジ、カビキラー、スプレーとか、もういろいろ、いろいろあるんですけど、年間でやはり売ってますね。やっぱお
そうだ
風呂
ね。
場が、そうだ、お風呂場が、ニュージーランドのお風呂場が ちょっとこう、その違いが、またね、別の回で話すほどのネタがあるんですけど、そのやはりウェットルームっていうか、ドア閉めれば、お風呂、座る場所、シャワー、全部濡らして OK っていう、
確
こう、
かに。
ワンルームを、日本のお風呂場。でも結構、ニュージーランドの友達でも、そういうウェットルーム、ワンルームが、こう、全部濡らして OK っていう作りをわざわざ作ってきたんですよね、ニュージーランドでも。でも、基本的に、こうね、シャワーボックスとか、こう、その隣にお風呂、で、その中、隣にトイレとか、こう、全部それぞれちょっと水を、こう、こぼれちゃいけない。っていう作りが、基本の作りが違うからかな。なんか。
ね、僕から見れば日本のそのバスルームが羨ましいですけどね。
すごくね、子供がいると楽ですよね。バシャーンってなってても。結構
そうで
子
すよ
供
ね。
たち、ニュージーランドの実家に連れて行くときに、まあお風呂入って、こう日本のお風呂場みたいな、全部バシャーンって、なんかもう、怒られたんですよね。私の両親に。こう、こぼしちゃいけないよっていうか、こぼれたら、もう下に漏れちゃう。下がリビングだから、やめてっていうか、なんか常識がやっぱ違う。そんな自由じゃない。こう、パシャーってできないから。
確か
で
に。
も、ちょっとね、そう、子供たちにとっては不思議だった。こう、きれいに、ね、丁寧に入んないとダメ。
そう言われてみれば確かにそうだわ。
そうです、
そう
そうで
です
す。
ね。
ちょっとね、みんな別々っていうか、こう。
その辺のあれですね。また家の作りについてはまた今度別の機会で
ああ、
話し
ぜ
まし
ひ
ょ
ぜひ、じゃあ今度そ
う。
れは、
違うネ
メ
タで
モっ
撮って。
て、今度にしときます。すみません。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ、今週もこの辺で終わりにしとこうかな。
はい、よろしくお願いし
言えて
ます。あ
ない、
りがと
うう
ご
ま
ざい
く。
ます。
じゃあ、また、来週か、再来週か、お願いし
は
ま
い。
す。
はい。
あり
お
がとうござい
願
まし
いした
。
ます。ありがとうご
失
ざ
礼
い
し
ま
ます。
す。さよなら。
バイバイ。はい、テリーとジェシカの二人ごと。今週は、まあ、お互い、梅雨というか、ジメジメした季節だったので、スキンケアのことについて少しお話ししました。日本とニュージーランドは、まあ、逆ですけど、お互い四季がある国ですね。だけど、湿度が高い時期はそれぞれ違うので、スキンケアに対する考え方の違いっていうのがあったと思います。それにしても、ニュージーランドはこれからジメジメ、湿気の高い寒い冬になっていくので、ちょっと憂鬱ですけど、日本は夏休みで観光者や短期留学生がニュージーランドに来る時期でもあるので、僕の仕事的には忙しくなる時期です。なので、寒いとか言ってられないので、頑張ります。では、今週はここまで。ニュージー大好きの野沢でした。また来週。ニュージー大好き。